ここは世紀末の地球。昔あった大きなビルなどは今は一つもない。そこには二人のさすらいの男が今日もまた、
俺もいいの、
無駄に喋りを繰り広げていた。
あ、嘘、ちゃんと繋がってんだよこれ。あ、しかも俺待ちかこれ。俺待ちか。俺待ちかよ。くそー、最悪のタイミングで渡してきやがったこいつ。しかも世紀末になんで無駄に喋ってんだこいつ。あ、廃墟ビルからの埃がすごくて喉がこんなところで喋ってられるかよ。
ましてやこの寒さだ。
寒いのかよ。
どうにかしてくれ。
とは言ったってよ、お前こんな寒くて埃いっぱいところにいてもしょうがねえよ。早く建物の中に入ろうぜ。
おい、ナレーション聞いてなかったのか。
なんだっけ、
建物なんてもう一個もねえんだ。
あ、一個もねえのか。そう、一個もねえ、一個もねえんだった。
一個もねえんだ。
そう、
これは日本で言うとこのもう冬だな。
そうだな。どこの世界でも、多分冬って言うんじゃないかな。あ、ウィンター的なあれか。あ、そうだな。
多分な、12月ぐらいだな。
そう、なんかどんどん過酷に感じてきたぜ。こんな過酷な、こんな過酷な世界、それでも、
地球で、生きている
いや、完璧なつなげだった。
そうね。
さ、素晴らしすぎた。
まさかの冬だったね。はい、ちょっと、はい、もう一回ちゃんと言わない？
そうですね。そうしましょう。絶対わかんない。
せーの、ストレッチャーで行きます
。はい。
皆さん、チャオッケー、小原誠でーす。
どうも、チャオッケー、立ちこぎ声優、岡部さざなったっ
す、はい、始まりました。それでも地球で生きている第164回。
イエーイ、いやー、164回
さあ、ね、売れっ子声優、
はい、
小原誠と売れっ子声優、岡部すずれらしい、冒頭からのドラマ。
はい。
ね、すずねくんの見切り発車。
いや、やっぱね、プロともなるとあのぐらいのクオリティはパッと出せるもんなんですね。
そうっすね。
いや、さすがだな。
いや、さすがっす。さすがっす。もう、さすがすぎて、俺のテンパり具合がすいてない。やべえ、始まった。なんか、鈴音が全部喋って終わるのかと思ったら、うん、いきなり一番難しいところでこっちに来
て。やっぱりね、このラジオは僕たちのコンビネーションプレイが売りですからね。
そうですね。
はい。
当たり前ですもん、はあ。愛と友情の2プラトンですよ。
懐かしいね。
私立ジャスティス学園。
ひなたちゃんがね、好きでしたね。
ああ、これはあれ、ゲームの中林さんに。
あ、そうですね。
ゲームとして進めましょう。
ぜひ紹介していただ
き、詳しくはインターネットラジオ、ゲームの中林さんを。
はい。
ご視聴ください。はい。他番組の宣伝をしたところで。
はい。
それじゃあ今日も行きますか。
お願いします。
それではデモ系、スタート
この番組は、いつでもどこでも聴けるラジオ。アルファの提供でお送りします。
あのタイトルをやってみよう。
この番組はゲーム好きの二人がゲーム好きな人にもそうでない人にも送る実際に今プレイしたレポートやおすすめ情報、時にはマニアックな情報をお届けします。
テレビゲームの
中林、各週木曜日配信中。
まずは実際に触ってみよう。そこのあなたもレッツプレイ。
Try to the next stage アルファ。
さあ、荒廃したこの世界を生きていく、
うん、
我々声優大原誠と岡部すずねが送る声優、
はい、
これ声優トークバラエティになるの。そういえばなんかうちさ、トークも取り留めないし、今までいろんなことやりすぎてて、なんていうカテゴリーの番組なのか未だに決まってないね。もう5年以上やってるけど。
そうだね、まあ型にはまらないっていう。
そうですね、
うん、
型にはまらない番組ですね。
型にはまらない感じで。はい、
あ、これも勝ったみたいな。勝ったも同然みたいな。
何に？
はい。
ラジオ業界に。
ラジオ、うん。この荒廃した世界。
この
荒廃した世紀末。俺ら救世主だから。
や、やっぱね、その荒廃した世界にね、打ち勝つためにはね、なんか、やっぱ寄り所が必要なわけですよね。
そうですね。何かのために頑張れるとか、やっぱりね、もしくはほら、戦って傷ついた心や体を癒す時間とかっていうのは必要だと思います。
そう、必要だと思うんですよね。そんなね、時間がね、今自分には何もないっていうのがね、最近振り返るとありまして。というとね、あ、違う違う。別にそんなに重い話ではないんだけど、僕から今モンスターコレクションという大きな趣味がなくなってしまっているんですよね。
はい、トレーディングカードゲーム。
はい。
一緒に暮らしてた時はね、二人でよくやってたカードゲームなんですけど。
そう、プレイしてたから、楽しかった時間が、今やないわけですよ。
なるほど。
もう一緒に暮らしてないから。
そうだね。
深夜帰ってちょっと一戦やりますかみたいなやつができないわけですよ。
そうですね。
うん。だから、今ある僕の唯一の趣味といえば、ただただ AV を見ることぐらいしかないわけですよね。
あ、性的欲求がそのまま趣味に結びついてしまった。
多分ね、俺性的欲求という概念を超越してる AV に関しては。
え？何に至ったの？
自分のフェティシズムを追求するっていうことにおいては、多分その性的欲求を超えてるから、もう趣味の領域に行ってる。
自分の限界を知るみたいな。
自分の限界を求めるって感じかな。
求める？
うん。
ああ、じゃあその、上を目指し始めちゃったの ?AV で。
目指し始めたね。
あ、そう。
ま、ただの AV じゃ全然満足できないから。だからもう、ほら、DVD 借りるお店とかでさ、
うんうん、
5本まとめてセットみたいなあるじゃないですか。
あ、ありますね。
1000円で借りられます。
はいはいはいはい。
あれの半分以上 AV にしたところで、全然いいのを弾けないっていう。
そんな一番くじみたいな感覚で、まとめ買いして一本当たればラッキーみたいな。
そうなんです。そのぐらいの確率で、僕の金銭に触れる AV がないっていう話なんですけど、まあそんな話はいいんですよ。ただ、そういう趣味が今ちょっと自分にないから、皆さん何やってんのかなって聞いてみたいっていうね。
ああ、確かにスズメは広く浅く手を出しては、すぐ飽きてっていう感じ強いね。
そうなんですよ。だからね、今ちょっと燃えられるものを、探しているんですけどね。
はいはい。燃えられるもの、燃えられるものじゃなくて燃えられるものがいい。
あ、どっちでもいいです。
どっちでもいいの？
うん、熱くなれるものでもいいし、ちょっともううねうねできるようなものでもいい。
熱くなれるもの。
うん、
サウナとか？
サウナ、おー。サウナね。
サウナとか。
あ、でも、最近お風呂がやっぱり、いいなと、寒い季節ですし。
はいはいはいはい。
お風呂いいなと思ってで、知り合いの人にね、入浴剤いただいたんですよ、また。
ほうほうほうほうほう。
で、それがね、またいいんですよね。ちょっと高級なやつで。
はいはいはい。
で、それ入れてお風呂に入ると、一日の疲れがバーって消えるのが、最近の楽しみの一つなんですけど、まあなんかもう一つアクティブな感じのも欲しいなと。
ああ、じゃあ、それは落ち着いた趣味としてちょっと、追っていこうかなと思って、
ね。そうですね。はいはいなんでちょっともこう、外に出て、自分もいろいろ見たり聞いたりできるような趣味が一つあったらいいなと思うんですけど。
じゃあ運動系かなやっぱ。運動系。
なんか、
ねサバゲーとかはサバイバルゲーム。
あ、サバゲーねあれ面白そうだよね。
面白そうじゃん、サバゲー。
あれ面白そうなんだよな。
面白そうじゃん。
なんか撃って撃たれてみたいな。
そう。
で、あれさ、女子も結構参加してんやんね。
そうだよ。
ね
そうだよ。
女子の胸めがけてババババーンつって。
そうだよ。
で、なんかあれ、なんかさ、マークシートじゃないけどさ、着るんだよね。
迷彩服？
迷彩服のになんか当たったらすぐわかるようなさ。
あ、そうだね。
ペイントガンで。
ペイントのマークがつくね。ペイント弾を、相手に打って弾が当たったかどうかを分かりやすくするようにしてるからね、サバゲームは。
そうだよね。今ニコ生ご覧の皆さんから、サバゲ遊びじゃないんだよ、という意見いただきました。そうなんですか？遊びじゃないんですか？戦いですか？
いや、だってほら、よく言うじゃないですか。
うん、
このサバイバルゲームは、ゲームであっても遊びではないって。
あ、そう。
うん。
へぇー。あ、そうなんだ。
まあ、これ、ソードアートオンラインなんで、サバゲじゃないんですけど。
あ、そう。違うじゃん。あんま関係ねえじゃん。
デスゲームですよ、もう。
そうですか。
いや、でも、サバゲも、やっぱ、すごい、お金かかるらしいですけどね。
そうなんだよね、そこがね。
銃とかね、装備とかも、凝り出したら結構、キリがない。
うん。
らしいですけどね。今でもほら、京都とかにもあるらしいんですよ、
う
ん、サバイバルゲームって。
あ、え、
サバイバルゲーム場が。
場が。
練習場が。でも京都だから、その宣伝のポスターがすごい秀逸で、舞妓はんが、ライフル持って、 決まり文句が、打ちまくりドスエって言ってるの。
ほう、
超センスのいいポスターだったよ。
なるほどね。え、それあれだね。もう打って、打ちまくって、その旦那着物がはだけて、みたいな。
はだける演出あるよ。
で、走るからね、余計ね、ちょっと着崩れしちゃうみたいな感じだな。
うまいこと右肩に連続で当てて、こう、相手が右肩を軸に回転を始めるじゃん。そうすると、あれ、着物がどんどん、あれ
お前バカだな。
そういう AV 探しなよ。
いや、
あるかもしんないよ。
いや、ごめん。それはね、ちょっと俺の AV センスとはちょっと逆の方向いってる。
サバイバルゲームみたいな。
何
マイコ大回転みたいな。
マイコ大回転ね。
マイコ大回転みたいな。
いや、
な
るほどね。サバイバルゲームいいんすね。ちょっと一つの候補に。ちょっと趣味をね、増やしたいんですよ。なんで、なんか皆さんいい趣味があったら、もうバシバシお便り送ってください。
はい。昼も夜も打ちまくってください。
ひどい。
それでも地球で生きている。
そんな、まあ、荒廃した世界で、ねえ、サバイバルに生きてる僕たち。
そうだね。
だけど。
うん。
サバイバリティ。
サバイバリティ。何その単語。
サバイバリティってなんだっけな、なんか、生存、能力みたいな。
あ、そうなんだ。
意味があるんだけど。
あ、サバイブアビリティとかって合体してるってことかな。
かなあ。あ、でも多分、あれじゃないの。サバイバルを名詞化したんじゃないの。
サバイバリティ。
うん。あ、このアクティビティとかさ。
うんうん。
言うじゃない。
ああ、
多分それだと思うんだけど。
はい。
まあ、俺は低い方だね。
サバイバリティ。
サバイバリティ、サバイバビリティ。
サバイバビリティ。
サバイバビリティっていうのかな。サバイバリティわかんないけど。
でも、今、マコンチすごいなんか、ね、森化してないですか。
ああ、そうです。あの、一人暮らしを始めて、だいぶ装飾をなんかジャングル仕様にし始めてるんです
ね。
カーペット緑にしたり、至るところにツタを這わせたりしてるんですけど、ね、まあまあまあまあね、それで俺の体力が上がるんだったら全然いいんですよ。なんか野生化し始めてさ、なんか基本会話がウホしか言わないとかなるんだったらいよいよ強くなってきたよ。
耳とんがってるよ、今。
マジで。
ちょっと変化し始めたんじゃないの。
どうも弓使いです。
弓使い。
エルフね、エルフなりたいね。
エルフね。
あれぐらい頑丈になりたいもんだよ。
エルフ頑丈なの？
長寿だよね。
ああ、
一千年とか平気で生きるよね、エルフはね。
一千年ね、結婚したら大変だね、一千年もね。
とか引っかえ。
あ、そう。
でもほら、時間の感覚が違うのかもしれない。
うん。
僕らで言う100年ぐらいの感覚を1000年で生きてるだけかもしれないから、
うん。
なんか、人間の感覚でその、人生かける10だから、ねえ、10人の人と結婚しようみたいな話にはならないと思うよ。
あ、そうか。
あとすごいフォロー、エルフはさ、
うん、
種族をさ、
うん、
守ろうとエルフ同士でしか結婚しなかったりするらしい。自分らがすごい崇高な血を持っているみたいなのとこもあったり、まあそれは作品によって違うらしいんだけど。
まあ、でもそんだけ長いこと生きてたら、エルフ、なんか、年老いた時に、だいぶ体調崩しちゃいそうだね。
まあでも、エルフはギリギリまで若いらしい。
あ、そうなの？
え、
急に衰えんの？
多分寿命が来るだけで、見た目の若さそんなに変わんないんじゃない。
あ、そうなんだ。
うん。でもまあ、指輪の物語とか見て勉強していきますわ。
私も長いこと生きた。990年生きたさらばバタって感じ。
まあ、ありえる。
うん。
ありえる。まあ、それは人形だけど。違うんだよ。俺そういう話したかったんじゃないね。
何？
しかも俺、スズネに何かしら振ってほしくてひたすらアピールしてたのに全然食いついてくれない。
うん、あ、そう。
まあ、最近体調がね、うん。
体調がね。
そんなにね、そんなに、うん、もともとそんなに体強くないんだけど。
うんうん、
この時期になると、すごいむせるんですよ、僕。
むせる。
そう。っていう話をしたいのに、こいつが全然その体調関係に食いついてくれない。エルフにばっかり食いつくっていう。
ちょっと待って、皆さん、ラジオをちょっとだけ戻して再生してほしいんですけど、うん、僕一回、はい、エルフは長年年を取って、って、なんか急激に体調崩すっていうワードを出したんですよ。一回だけ。
お前、それ、エルフの話が主軸に乗ってからそんな話したって戻ってこれねえだろ、一回エルフの話をまとめなきゃ次の話いけねえじゃねえかよ。
そんなこんなんで
さ。なんで最初の体調の下りのところでエルフの話しちゃったんだよ。
長いね、トークスさんもエルフの話しちゃった。
もう、もう、残り時間全部進めえのクレームで終わらせたぐらい
だ。だめだめ。なんでむせるの。
うるせえよ。もう遅えよ。 あ、そうさ、むせるのさ。
なんでむせちゃうの？
もともと気管がそんなに強くない上に、はあ、冬の時期って乾燥するじゃないですか。
あ、するね。
うん。で、しかも僕、普段ですら、ラーメンすすろうとするとむせんの。
あー、でも時々あるよね。う
ん、頭痛ゲームラってなんの。口の中に入れたばっかりなのに。だから大抵、地獄を見るのよ。この間も、コーヒーを、喉がかさついてきたから、コーヒーを一口含んだら、一口含んだ瞬間むせそうになって、でも、それで、口を開けてむせると、コーヒーがさ、噴霧状になる。
そうだね。ブワーってなるもんね。
そうそうそう。なんかスプレー状、スプレー化しちゃうじゃん、俺が。だから、我慢したの。
スプレー化しちゃう。
そうそうそう。ってなるから。で、口を押さえたの。はいはいはい、そしたら、むせた勢いが止まらなくて、鼻からコーヒーが。
マジで？ひどいね。状況としては最悪やな。
むしろ大惨事になった。
へ
ぇー。で、
だからシャツそんな茶色いんだね。
そうなんだ。違うよ。茶色くねえし、間接照明だよ。
あ、そう、大変だったね。
大変、お前のせいで余計大変に聞こえたもん。それでね、その反省を生かして、なるべくむせないように頑張ってたんだけど、次のタイミングで、はい、俺、キムチラーメンを食べてたの。
よりによって。
よりによって、ね。こんな話でいくとね。でも、日常だったら食うじゃん、キムチラーメン。
美味しいもんね。
よりによってみたいなないじゃん。
は
い、
そうだね。
でもやっぱり、キムチだからむせるんだよね。
はいはいはい、
で、ラーメンを勢いよくすすった瞬間、ドーンってなって、
うわ
で、お、俺前回の反省を生かして、口閉じないって思ったら。
キムチ鼻から出ちゃうからね。
うん、そう思ったら、でも、もう飲み込む寸前でむせたから、気管で戻ってくるときにルート分かれしちゃって、鼻と口から同時にバーって出てきちゃって。
マジか、
うん、なんか、唾とかね、鼻水とかが一緒に、むわーって出てきて。
いたね。
しかも、ラーメンだから、ベロンって出てきちゃって。
うわー、
なんか、よだれとか麺とか一緒にこう、ブラブラ垂らしながらむせるって。しかも、近くにあったゴミ箱にむせればよかったのに、食べてる途中だったカップ麺の中にそのままむせちゃったから全滅しちゃって。
うわー、すごいね。
すごい。その日一日中、なんか鼻の奥がキムチ臭かった。
うわあ、うちら、ひどい30だね。
そうだね。なんか30の割にさ、趣味がないとかさ、よくむせるとかさ。
もうなんか、
ね、老後が心配になってくるね、こうなってくると。
ね、
ちょっと気をつけないといけないね、これは。
まあ、それでも地球で生きていきましょう。
そうですね。
それでも地球で生きている。
魔法の力でエスカリアーナ、魔女見習いのオッサーとマリアンヌが巻き起こすドタバタサクセスストーリーラジオ、
あなたの脳内に直接語りかけるラジオ、略して魔法ラジ2。
各週日曜ポッドキャストで配信中。あなたの耳に魔法をかけちゃうぞ。
Try to the next stage アルファ。
それでも地球で昔話。
昔々地球がまだ世紀末じゃなかった頃の話。
びっくりした、今始まったのかと思ったよ。やばい、準備できてねえぞ。
はい、ということで始まりました。
はい、
それでも地球で世紀末昔話。
違うだろう、勘違いするでしょ、今日紹介。
どっちなんだろう、先なの後なのみたいな。
なるほど、そうだね。そうだね。
はい、ということで今回も、はい、題材を用意してきました。
はい。
今回の題材は鶴の恩返しでございます。はい、それではお聞きください。それでも地球で鶴の恩返し。昔々ある山に一人の若者がおった。若者はある日、罠にかかった美しい鶴を助け逃がしてやった。次の日、若者の家をそれは美しい娘が訪れ、一緒に暮らし始め、夫婦になった。
娘は貧しい若者を思って、美しい反物を三日三晩かけて織り上げ、それを売ったお金で二人は幸せに暮らした。
しかし、娘は反物を織るとき、決して姿を見られたくないと言う。若者は長いこと従っていたが、あるとき、つい覗いてしまった。そこには、自分の羽を使って一生懸命に旗を織る美しい鶴の姿があった。
あれほど覗いてはいけないと言ったのに。この姿を見られてしまっては、もうここにはいられません。
娘は翼を大きく広げ、空へ飛び立とうとした。娘は二度と、若者のもとへは、帰ってこない。
待ってくれ！俺が悪かった。謝るから、どうかこのまま一緒にいてくれ！
そういうわけにはいかないのです。これは、決められたこと。
一体、誰がそんなこと決めたんだ？
それは、山の神様が。
だったら、俺がその神様に謝るからよ！もう一度一緒にいてくんねえかな！
神様がいらっしゃるのは、山の奥にある吹雪の止まない場所です。人が行けるような場所ではないのです。もうお別れです。さようなら。
もう待ってくれ！
ちょっと足をつかまないでください。飛びにくいじゃないですか。
だったら、このままここにいてくんねえかって。
あ、落ちた。
あ
ーい！でも、あ、これで諦めてくださるのがあの人のため。
おーい！待ってくれ
ー！追いかけてきた！雪の中なのになんであんなに早いのかしら！引き離さないと！
鶴は男のためを思って、全速力で山の奥へ向かって羽ばたいていった。しかし、男は雪をかき分け、吹雪をものともせず、一心不乱に鶴を追いかけた。
なんて、体力なの。実は雪男がなんかなんじゃないかしら。あ、ってここは！
鶴よ、遅かったではないか。
鶴と男がたどり着いたのは、山の奥地、神様の住まう場所だった。
しかも人を連れてくるとは。若者よ、ここは人の住めるようなところではない。というか、普通ここまで来られない。生きてるうちに引き返すのだ。
神様、俺はこの娘を一緒に生きていきたいんです。どうかお許しください。
ならぬ。この娘は山に生きるもの。もう外へは出さん。
でしたら、俺がここで暮らします。
人であるお前を神聖な山に住まわせるわけにはいかん。普通、ここまで来られないしな。
お願いします！何でも言うことを聞きます！
ほう。ならば、人を辞めるか。それならここに住まわせてやろう。
そんな、いけません。あなたみたいな優しい人なら、きっと女の人と幸せに暮らせます。こんなところで寒い思いをしなくていいんです。
おい、今、失礼なことを言わなかったか？
ほら、人を辞めます！この娘と一緒に生きていけるなら、こんななんもねえ寒いだけの山でも幸せだ！
あなた、
なんか引っかかるが、いいだろう。お前たちの思いに応えよう！
はあ、俺の手が、翼になった。
本当にいいのですか？
ああ、俺、こんなに幸せなことはねえ。
こうして、この山の近くでは冬になると、つがいの鶴をよく見かけるようになったそうだ。
それでも地球で生きている。
面白いって聞くけど、なかなか手が出せない漫画はありませんか？アニメは面白いけど、漫画を読む気にはなれないなという方。漫画って面白いの？なんて言ってるあなた！そんな時にはこの番組、グーグー漫画フロンティア。私、宮本浩司がいろいろな漫画をご紹介いたします。毎週木曜日、ポッドキャストにて配信中。漫画は日本の文化。あなたも漫画を読みませんか？
Try to the next stage アルファ。
さあ、それでも地球で生きてる第164回エンディングのお時間です。
今日
あっという間でした。今日もあっという間でした。
そうですね。
さあ、荒廃したこの世界で、
はい、
趣味のない声優、岡部すずめと、すぐむせる声優、大原誠は、生きていくことができるんでしょう。
難易度高そうだね。
うん、しかもさ、趣味がない声優ってさ、むせる声優ってなんか職業的にも致命的な感じがするよ。
そうだね。
本当に生きていけるのかっていう。
そうですね。
いや、サバイビリティを上げて生きていきましょう。
そうですね。
うん、俺が、俺たちが、声優だ。
は？それサバイビリティなの？
はい、ということ
で。おいおいおい
それでも地球で生きているが皆様からのお便り、ご感想、はい、クレームを大募集中です。
もうクレームしか来ないこれ。
はい、お便りは、番組投稿フォームか、
はい、
アルファ、あれ
アルファ
でも -q@アルファ -radio.com まで、番組の投稿フォームから送っていただくのがよろしいかと思います。
そうですね。よろしくお願いします。
はい。
次回のデモ Q がですね、ニコ生放送が12月の15日の10時から、
はい、
そしてそれが更新されるのが12月23日に新しい放送が始まります。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
そして12月中はもう一回ですね、
はい、
12月23日10時からも収録予定ですので、
はい、
ぜひ、年末ね、駆け込みでデモ Q をお聞きください。よろしくお願いいたします。
そうですね。もう12月は年の瀬と書いてデモ Q の月って読むんで、
はい、
ぜひ3回聞き逃しないように。
むちゃですね。
むちゃ
な読み方しましたね。もう何を和訳なんですか、英訳なんですか、
デモ訳。
あ、わかりました、ありがとうございます。もう訳の字がなんか薬剤の訳の字に
聞こえますよ、ね、ひで
え。はい、ついに12月入りました。
そうです ね,
ね。さあ、これからかさらに寒くなってきますので、うんうん、皆さん風邪などに気をつけてお過ごしください。
そうですね、
はい、ということで相手は大原誠と
岡部すずめでございました。
それでは次回に向かってヘアッシーン。
この番組はいつでもどこでも聞けるラジオアルファの提供でお送りしました。